広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和4年2022年4月15日号第2部をお届けいたします。3世代同居近居しませんか。小学生以下の子どもがいる世帯が市内に住む親の近くに住み替えるか同居する場合、引っ越し費用などの一部を助成します。これは市内に限ります。問い合わせ先はコミュニティ再生課、電話 504-2125、ファックス 504-2029 です。3世代の支え合いと地域の活性化のために、子育てや介護などで支え合えるように、また地域コミュニティの次世代の担い手を確保するために、市は同居近居のために住み替える子育て世帯を支援しています。親と子、孫の3世代が行き来しやすい距離に住むことで、子育て世帯は育児の手伝いをしてもらったり、親世帯は孫の成長を見守れたりと、安心して暮らすことができます。若い世帯が引っ越してくると、地域の活性化にもつながります。3世代で支え合いながら、祭りや防災訓練などの地域活動にも参加してみませんか。対象、出産予定を含む小学生以下の子どもと住んでおり、次の条件をすべて満たす子世帯。新たに親世帯と同居か近居する。同一小学校区内か直線距離で 1.2km 以内。すでに同居や近居している場合や親世帯が住み替える場合は対象外。申請した年度内、令和5年3月31日までに住み替える。住み替え先で町内会、自治会に加入し、活動や運営に参加する。住み替え後参加してみたい活動などについて町内会長と話し合っていただきます。他の公的制度による助成を受けていない。住民登録している市区町村の税を滞納していないなど。金額、子育て世帯が負担する引っ越し費用、不動産登記費用、仲介手数料、礼金の2分の1、上限10万円。申し込み方法。転居前、住民票移動前に持参か郵送で申請書と必要書類を同家へ。郵便番号 730-8586 で住所は不要です。転居後、住民票移動後は申請できません。申請書、パンフレットは、どうか、区地域おこし推進課、市ホームページで、先着120件です。申請状況は市ホームページに掲載。申請前にご確認を。ページ番号は7213です。この記事の問い合わせ先は、コミュニティ再生課、電話 504-2125、3世代、同居近居しませんかでした。子どもの定期予防接種を忘れずに。子どもの健康のため接種期間などを確認して忘れずに予防接種を受けましょう。問い合わせ先は健康推進課、電話 504-2622、 ファックス 504-2258 です。子どもの定期接種は無料です。子どもの定期接種は法律などで対象となる年齢や接種回数、接種間隔などが定められ、無料で受けることができます。生後2ヶ月から接種の対象となりますので、母子健康手帳の接種歴を確認し、まだ受けていない予防接種がある場合は、かかりつけの医療機関、小児科などと相談しながら、計画的に接種してください。なお、予防接種のための受診は、 不要不急の外出には当たりません。予防接種の種類や接種期間など、詳しくは市ホームページで。ページ番号2952です。問い合わせ先は各保健センター地域支え合い課。中区、電話 504-2528、ファックス 504-2175、東区、電話 568-7729、ファックス 568-7790、南区、電話 250-4108、ファックス 254-4030、西区、電話 294-6235、ファックス 294-6113、 安佐南区、電話 831-4942、 ファックス 870-2255、 安佐北区、電話 819-0586、 ファックス 819-0602、 安芸区、電話 821-2809、 ファックス821-2832、 佐伯区、電話 943-9731、 ファックス 923-1611 です。アプリで管理予防接種スケジュール。広島子育て応援アプリ母子も、生年月日と接種履歴を登録すると適切な予防接種の時期を自動的に算出し、接種予定日が近づくと事前にプッシュ通知でお知らせします。問い合わせ先は子ども家庭支援課、電話 504-2623、 ファックス 504-2727。 この記事の問い合わせ先は健康推進課、電話 504-2622。 子どもの定期予防接種を忘れずにでした。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金。家計急変世帯への給付金申請を受け付けています。申請時点で市の住民基本台帳に記載されている人で、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年間収入、所得見込み額が住民税均等割非課税相当水準以下と認められる世帯に10万円を支給します。申請が必要です。申請締め切り日は令和4年9月30日当日消印有効。対象にならない世帯、すでに住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を受けた世帯、他の都市での受給を含む。世帯員の全員が課税されている人から扶養などを受けている。収入の要件。世帯員それぞれの年間収入、所得見込み額が、下記の早見表の非課税相当収入、所得限度額以下であること。給付金の収入、所得要件の早見表。住民税均等割非課税相当水準以下の判定用。年間収入、所得見込み額は、令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入×12ヶ月。年間所得見込みは、令和3年分の源泉徴収票か年収換算から給与所得控除額、経費などを減額して算出します。表は、家族構成例、非課税相当収入限度額と非課税相当所得限度額が示されています。表1、単身か扶養親族がいない。非課税相当収入限度額100万円。非課税相当所得限度額45万円。配偶者か扶養親族1人を扶養している。収入限度額156万円、所得限度額101万円。配偶者か扶養親族 計2人を扶養している。収入限度額205万7000円、所得限度額136万円。配偶者か扶養親族計3人を扶養している。収入限度額255万7000円、所得限度額171万円。配偶者か扶養親族計4人を扶養している。収入限度額305万7000円、所得限度額206万円。表2、障害者未成年者家父一人親、2人以上扶養している場合は表1の限度額を適用。収入限度額204万3999円、所得限度額135万円。申請について相談や問い合わせをしたい人は、電話かファックスで下記事務センターか下記予約サイトで予約後、広島市家計急変世帯向け臨時特別給付金申請受付センターで、所在地は中区神谷町2丁目 1-22 広島工銀ビル10階、受付時間は午前9時から午後4時土曜日日曜日祝日休日を除く。開設期間は令和4年5月31日まで。予約サイトは広島市家計急変世帯向け臨時特別給付金申請受付センターです。問い合わせ先は、広島市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター。電話 236-7229、ファックス 236-7239。受付時間は午前9時から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、休日を除きます。市ホームページのページ番号は256517です。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金でした。新型コロナワクチン。新たに12歳から17歳の人が3回目接種を受けられるようになりました。12歳から17歳の人のうち、基礎疾患があるなど重症化リスクが高い人に特に接種をお勧めしています。使用するワクチン。12歳から17歳の人への3回目接種では、1、2回目接種に使用したワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社製のワクチンを使用します。ワクチンの安全性。アメリカでは12歳から17歳の人に対する3回目接種後7日以内の副反応は、2回目接種後と同様の症状が同じ程度かやや高い頻度で現れると報告されています。接種を受ける場所。市内の医療機関と以下の集団接種会場で受けることができます。接種を行っている医療機関は接種券に同封のお知らせで確認してください。市では12歳から15歳の人は、接種前、中、後できめ細かな対応ができるかかりつけの医療機関での接種をお勧めしています。会場と所在地。1、神谷庁舎寮、中区大手町1丁目地下街307号。2、NTT クレドホール、中区元町 6-78、パセーラ11階。3、広島コンベンションホール、東区双葉の里3丁目 5-4、広テレビル2階か3階。4、広島市総合福祉センター、南区松原町 5-1、ビッグフロント広島5階。5、イオンモール広島祇園、朝南区祇園3丁目 2-1、3階。6、広島市石内福祉センター、佐伯区石内南1丁目 5-1。上記会場のうち、2、NTT クレドホール、3、広 広島コンベンションホール。4、広島市総合福祉センターは、12歳から17歳専用の予約枠を設けています。詳しくは市ホームページで。ページ番号は217375です。問い合わせ先は、広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。電話513-2847です。新型コロナワクチンでした。第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話082-504-2117。電子メールアドレス、koho@hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。